第一列王記十六章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、御言葉なる主よ、今日も御言葉を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。一節から見ましょう。
その時ハナニの子エフに馬車に対する次のような主の言葉があった。
エフという、預言者がいました。あとエフは将軍というエフもあるんですね。だからこれを錯覚しないように、名前がね一緒である、韓国のキムさんと似てますね。だから、多いんですよ、イエフ。マリアも聖書の中で8名ぐらい出るんですね。だから、どうしてこんなに名前が似てるところがあるかとかね、言ってるんですけど、そうなんですよね。じゃあ2節。
私はあなたを塵から引き上げ、私の民イスラエルの君主としたが、あなたはヤロブアムの道に歩み、私の民イスラエルに罪を犯させ、その罪によって私の怒りを引き起こした。
このパシャというものが王になりました。ヤロブアムの罪のゆえに神様がそれを審判するためにパシャを油注ぎ、王にしたんですけどね、この者がまだヤロブアムの罪を空女諏訪ですね、金の牛を拝むようになったんで。三節。
それで今私は馬車とその家族とを除き去り、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにする。馬車に属するもので、町で死ぬ者は犬がこれを食らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを食らう。
このように厳しい神様の、審判がありますね。そうなんです。私たちが空城諏訪へするとこのように、神様の審判を受けるんです。7節。
主の言葉はまたハナニの子預言者エフを通して馬車とその家とに向けられた。それは彼が主の目の前にあらゆる悪を行い、その手の技によって主の怒りを引き起こし、ヤロブアムの家のようになり、また彼がヤロブアムを撃ち殺したからである。
じゃあこのような空城諏訪者の結末ですね。神様がパーシャとその家に向けられた、この審判、怒り、それを主がなさいました。ジムリという中古説。
ユダの王朝の第27年にジムリが7日間ティルツアで王となった。その時民はペリシテ人のギベトンに対して陣を敷いていた。陣を敷いていたこの民はジムリが謀反を起こして王を撃ち殺したということを聞いた。すると全イスラエルがその日その陣営で将軍オムリをイスラエルの王とした。
じゃあこのように反逆、また反逆が続いて起こるんです。だから空城諏訪をするとこのように守りがなくなるんです。守られません。いつもイスラエルの王、上の空城諏訪、ヤロブアムの罪を犯した人々の罪は、このように反逆、また反逆、クテタ。だから神様がそのように審判して、なジムリは7日王になったんですね。また反逆が起こったんですよね。それでオムリというものが出てきますね。17節。
オムリは全イスラエルと共にギベトンから登ってきてティルツアを包囲した。ジムリは町が攻め取られるのを見ると王宮の高殿に入り、自ら王宮に火を放って死んだ。 これは彼が罪を犯して主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に歩んだその罪のためであり、イスラエルに罪を犯させた彼の罪のためであった、
うん、じゃあこのようにヤロブアムの罪だ、これがいつも出てくるんですよね。ヤロブアムの罪は金の牛を作って、このタンとペデルにそれを置いて、イスラエルの人々が祭りに登っていかないように、エルサレムに行かないように、その罪を犯したんですね。礼拝に行くごと止める、異端というものを作ってね、このような罪を犯した。その同じ、罪を犯した人々が次々このように殺されたり、また反逆を受けたりして次々変わるんですね。20節、
ジブリのその他の業績、彼の企てた謀反、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。当時イスラエルの民は二派に分裂していた。民の半分はギナテの子ティブニに従って彼を王にしようとし、後の半分はオムリに従った、
うん、このように、国が真っ二つに、なってしまうんです。だから空女素愛というものは悪魔が動くんです。どうしてあのような残酷なことが起こるか、共産主義が起こるか、また人を虐殺するこのことが起こるか、この背景を見るとね、必ず空女素愛があるんです。悪魔素愛が、そのように国、このイスラエル、北イスラエルですね、イスラエルも国がこの真っ二つに、またこの陣営が分けられていた、ね、この24節見ようか、23節、
ユダの王アサの第31年にオムリはイスラエルの王となり、12年間王であった。6年間はティルツァで王であった。彼は銀2タラントでシェメルからサマリアの山を買い、その山に町を建て、彼が建てたこの町の名を、その山の持ち主であったシェメルの名にちなんでサマリアと名付けた、
うん、じゃあこれがオムリがサマリアという地域を買って、そこが北イスラエルの首都となるんです。オムリの時からのことですね、うん、25節、
オムリは主の目の前に悪を行い、彼以前の誰よりも悪いことをした。彼はネバテの子ヤロブアムのすべての道に歩み、イスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神主の怒りを引き起こした。オムリの行ったその他の業績、彼の建てた功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。オムリは彼の先祖たちと共に眠り、サマリアに葬られた。彼の子アハブが代わって王となった、
うん、このアハブというものが本当に一番悪いものです。まあオムリの子ですからね、このアハブがどうしてこんなに悪いことをするかというとね、29節、
オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であった。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ、うん、
じゃあこの31節のことですよね。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪、金の牛を拝む、その罪 のうち歩むこと軽いことだった。なぜかというとね、この者が結婚をするんですけど、シドン人の王エバデルの娘イゼベル、この悪名高いイゼベルですね、イサベラと言ってる、化粧品とかネックレスとかね、イザベルというのがあるんですけど、サタン異名、このイザベルが、イゼベルが何を持ってくるかというと、バールを持ってくる。バール祭司とアシェタル祭司、彼らはみんな公務員たちよ。まあ、王族と同じく動く人たちですね。ソロモンがそのようなことをしたんですね。千名を連れてきて、彼らと一緒に来る宮女を全部受け入れた。それがソロモンの次、イアブアムの息子の時、国が真っ二つになるんですね。このアハブがしたことは、このイゼベルと結婚して850名を、ね、国に連れてくるんですね。バール祭司とアシュタロ祭司、これ850名を連れてきて、彼らがみんな、ね、官僚公務員になる。だから国がめちゃくちゃになるね。だから彼らは法を作って、バールスワイを正式に導くんですよ。だからこの地点からね、バールスワイ、アシュタロスワイ、これはバールスワイ、アシュタロスワイは、彼ら祭司たちが来て何をしたかというと、まあ、国の復興、国の繁栄のために、雨とか、それをコントロールするんですね。そのために、参拝する人たちと、みだらな行為をするんです。女性と男性、本当に汚れた者たちですね。それで雨がコントロールされると、このことがアハブです。この地点で一番有名なエリア預言者とエリシャ預言者がこの人たちと戦うんです。まあ、神様が悪い王が現れて国が悪くならないように預言者を送るんですね。まあ、今からもその預言者たちとこのバールが、このアハブが戦うことがずっと展開するんです。じゃあ次行きましょう。10章マルコ10章1節から。
イエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると群衆がまたも身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられた。
だからね、イエス様は群衆をいつものように教えたんだよ。だからイエス様のもとに集まった人たちに御言葉を教えた。2節。
するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものが一心同体になるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。
じゃあこの二人ではなく一人だと 主がこのように結婚をこのようにイエス・キリストが定義をしてくださいました。だから結婚したらもう二人ではなく一人です、うん、そしたら離婚女というものは何か離婚女があれば石で撃たれて殺されることがないんですね。だからもう男性がもう妻を捨てる手段としてね、もう最後の哀れみ本当に、情けない、時代ですね。女性をこんなに無視された時代です。だから自分がこの女性を捨てたい、捨てたいんだけど殺したくない、最後の哀れみとして離婚状を書きました。まあ立法によってこの女性は石で当たる罪はなかった、だから私が離婚状を書いて渡したということよ。だから離婚状があればこの女性は石で撃たれ殺されることはなかったんです。だから離婚状を書いたというんですね。けどこの悪い時代ですね、自分勝手に神様が一心同体として一つにしてくださった部分をね、自分の都合によって、まあ、嫌だと思ってね捨てる、捨てるんだけど殺したくはない、まあそのまま捨ててる人もいたんですよ。そしたら、離婚されたということで殺されるんです。その悪い時代だったんですね。じゃあ9節、
こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません、
じゃあ結婚というものは神様が結び合わせたもの、だからもう全然性格的にも合わないケースもあるよね。最初烈々に恋愛するときにはよくわからない、それが見えないのよ。しかし生活に入ってみるといろんな違いが現れる。しかしその違いが間違ってるんじゃない、神様がそのように合わせてるんです。それで生活をしながら自分の性格とかそれが削られていくんですね。それで忍耐を学ぶし愛を学ぶ、それで二人が愛し合う方法を学ぶんです。全然違う性格、違うタイプですね。でそれが最初恋愛の時は見えないのよ。だから結婚するんです。その後で結婚生活をしながらそれが見えてくるんです。見える中で許しを学び愛を学び、そのために神様が金星人と火星人を合わせてる。だからこれが合わないから簡単に離婚考えてはいけない、神様が結び合わせる、それを忘れないことよね。良い時期は少しあるんですけど、その後からは目の鱗が落ちて互いが見える、善悪が見えるのよ。自分の善悪も基準があるし、だから御言葉以外はないのよ。それで互いが理解し合って許し合う、まあたくさん喧嘩をするんですね。喧嘩しながらこう合わせていく、それで自分もこうね人格が変わられて完全なものとなっていくんです。結婚はそんなところ。だから理想なタイプだと、とんでもない理想なタイプはないよ。けどそのような家庭をどうして主が結び合わせた、どうして私はそのように思わないこと、その道を私たちが受け入れて ずっと忍耐しながら行くと、私たちが主と似ていくそのものになっているんですね。じゃあ中四節、
イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。
だからまあ、女性と子供たちを完全に無視する男性中心的な社会でしたね。イエス様の時代でもそうだった。しかしイエス様が女性の立場、結婚というものをこうよくこう神様によって結び合わされたと言われて、また子供たちもね、子供たちを私に来させなさい。じゃあ子供、私もね、昔見るとね、はい、子供はあっち行け、あっち行け、うるさい、うるさい。子供をね、退く、その時代、私が生きてました。けど、子供の人権とか、子供の頃、あれは、イエス様によって建てられる。小さいもの、弱いものに愛が注ぐ。しかし今悪い者たち、世界主義者たち、今この話をするとこの YouTube がどんなふうになるかわからないけどね、この小さな子供たちを触ってるね、人身売買とかで、ピザゲートとか、ピザ屋さんにこのピザをもう高く値段がつけられてる。それが何か、子供のことですよ。じゃあこれ、まあ神様が一番怒っておられることよ。神様が審判する、こういった者たち、お金を持ってこんな遊びをする。だから、ね、子供たち この遊ぶ場所でたくさん子供たちが亡くなる、ね、誘拐される。じゃあ、神様が子供をどんなに愛しておられるか、17節、
イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人のほかには誰もありません。
じゃあこのたっとい先生という質問とこう呼び方ですね、イエス様はご自分が神様ですけど、人間の形に来られていつも自分を否認しましたね。いつも父を敬う方です、ことを教えました。だからたっといということは、父なる神様だけに使いなさいということと、この人が何をしたら自分が永遠の命に入るか、質問自体が2つ全部違ってる。だからこの自分が何をすれば、私たちが何をしたら天国に入るんでしょうか、そのことですね。それでイエス様がなぜ私をたっといと言ってるか、それを強制しますね。たっとい方は一人だけだ。19節、
戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。
じゃあこの御言葉を聞いたら、悔い改め、私は もうイエス様、また罪の許しの生贄が必要です、私は憐れんでくださいということが、この立法の意味なんです。しかし自分は良いことをずっとしたと思うんで、この人は、だから悔い改めようと、それができない、立法が正しく働かなかった、この人には。20節、
するとその人はイエスに言った、先生、私はそのようなことは皆小さい時から守っております。
じゃあこの小さい時から10回を全部覚えてるんですよね。それで守ってるって、パウロも自分は律法に対しては欠けたところがないと言いましたね。しかし彼がイエス様とダマスコスで出会ってから、いや私は本当に、律法が良いものであることは分かってるけど、自分には律法を行うこと力が一つもないということが分かるんだと。ああ私は本当に惨めな人間です、この死の体から誰が私を救い出してくれるか、そのようなところに、行った、それが立法の、本当の立法の働きよね。しかしこの立法に対して聖霊が照らしてくださらないから、自分は全部子供の時から完璧に守ったと思ってる。立法というものは役割が違うのよね。立法は鏡よ、鏡、鏡を見て自分がどんなふうにな、汚れてるか、ということを見るのが立法なの。立法を守る、どうやって守る、立法を守るんだということは、立法を見て自分の汚れが分かったということ。だから自分は救い主が必要だと。だからこの立法というものは教育係よ、本当の先生じゃなくて学校まで連れていく家庭教師、家庭の父母みたいな立場よね。自分が教えるんじゃなくて学校のところまで連れていく、本当の先生に連れていく。だから立法というものは私たちが主を知るために、主を信じるために、イエス様の許し、憐れみ、私がどんなに憐れなものかということを教えるために立法がある。だから立法の役割を間違って考えたのがパリサイ人で、立法学者たち、それでこれを厳しく厳しくして、人の前で自分が守ったふりをしたんですよね。イエス様はあれは墓だと、この墓の上は白いペンキがあるけど中は骨がある、偽善者たちだと言われたんですね。だから主がこの律法を与えられたのが、自分がどんなに汚れてるかで、本当にイエス様が自分に必要であるということを教えるためよね。律法を見てイエス様を信じなかったとすれば、それは律法が間違って働いてる。だから律法はイエス様に導く案内もの。この幕屋があるんでしょう、幕屋、幕屋の外の囲いがある、これは2メーター50センチですね、コギビットですから、それ白いものでこう囲まれてる。イエス様が言われるんですね、これを自分は律法を守ったというものは盗人だという、泥棒だと。これ自分がこの囲いを乗り越えたんですね。その律法の囲いは これ白いものは何か、律法よ、律法、主が立てられた律法、そこを見て、2m50cm ですからね、ああこれは私には無理だ、どうしようどうしよう、白いものはいいけど立派は良いものよ、神様のものは。それでぐーっと失望して回って回って東の門まで行くのよね。門が見つける、門が広い、それは門が何か、イエス・キリストよ。だから立法は籠よ、籠よ、ね、その籠を見て自分が守ったというものは泥棒、盗人だと、強盗だと、それを乗り越えて、この人がその、自分は子供の時から、あ、立法全部守った、立法は神様よ、皆さん、神様の御言葉だから、自分が神になったと宣言すること、立法に絶望しない限り、イエス様と出会うことは不可能よ。主よ、私を憐れんでください。この惨めな私を憐れんでください。だから私たちが学校で子供たちとキューティーをしたり、この律法を十戒を覚えて、また英語でも覚えて、なんか教えてるんですけど、それとても重要ですけど、これがね、律法を完成するのはイエス・キリストよ。律法の完成はイエス・キリストの愛なの。愛は律法の完成で、十字架の愛以外は律法を完成したということは不可能よ。だから私たちがどんなに罪深いものであるかということを知らせることと、自分がどんなに哀れなものか、哀れみが必要なものであるか、だからイエス様、私は哀れんでください、十字架でこの膝にこのギリギリバラバラになったイエス様の姿が、私が律法を守れなかったから、神様の御言葉を守れなかったから、イエス様が代わりに死んだ、それが私の姿でないといけない、私が犯した罪のゆえにそのようになりました。だから私はキリストと共に十字架につけられたと言えるんですね。私が死ぬ場所でイエス様が死んだから、それが私よ、私、罪ある私、律法を犯した私。だから私はこの放られた子羊イエス様に、あなたに、あなたを愛しますというね、あなたに感謝します、よろしくお願いします、神様の御心がなりますように、それが本当の態度よ。その人に聖霊が来る。だから聖霊が私たちの中にある石の心を取り除いて、柔らかい心を与えて、律法を守りを行わせてください。私がどんなに許されたものか、哀れなものか分かって、人を哀れみの目で見るのが律法の完成であります。ああ自分は律法を子供の時から全部守った、あの者たちは守れない、守ってない、それで律法のモーセの座に座ってね、教える、批判する、私はできるのにお前たちはどうしてできないか、これがパリサイ人と律法学者たちでした。だから私たちの格好がね、そのようなパリサイ人のようなものを作ってはいけない。だからどんなに私たちは哀れなものか、どんなに主から許されているものか、私が許されたように許す、許す人に作る、これが律法の本当の理由よ。 哀れなものは、哀れむ深いものは哀れみを受ける。主の御座が哀れみの御座でしょ。主の御座が哀れみの御座よ。モシシートです。だからそこに行かれる、そこに導かれる、ね、そこは哀れみを知らない者は絶対入らない。絶対許さないと言ってるのは絶対入れない。だからイエス様が祈りを教えて必ず教えてるものが何か、許しなさい、私があなた方許したように許しなさい。許したその許しの心が御座よ、御座。死聖所にどうして人々が入るのが難しいかというと、憐れみがないから、ね、許せない、自分は正しい、お前は間違ってる、そればっかりするからよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。